At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
はい、いきますよ。
大竹紳士交友録。月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。お願いします。
はい、どうも。
お願いします。
うんね、ということで、ちょっと今日は、世界の話から、簡単にお話をしようと思うんですけれども、先週、アメリカの GDP の発表があってですね、衝撃的な数字が出ました。4、6月期の GDP の伸び率、年率換算で、
-32.9%。見たこともないような数字が、
はい、でこれはもうあくまでも瞬間風速なんで、その勢いが1年間続くと 32.9% 減りますっていう数字なんですけれども、ただ私はですね、実態を正確に反映する、考えるためにですね、1年前の4、6月期と現在と比べる、つまり1年前からどれだけ GDP が落ちたのかっていうのを見た方がいいと思うんですけど、それでもマイナス 9.3% なんです。
え、1年前が
1年前と比べると今は 9.3% へこんでいると、
はい、
所得が。
じゃあその去年の5月6月も結構へこんでたってことですか。
いや、そこまで、実は去年は、ずっとプラス成長だったんですよ、
ね、はい、
そこから落っこってるんで、ちょうど1年前と比べると、まあ 9.3% のマイナス、
これ1月3月に比べてさらにガクンと落ちたっていうマイナス 32.9%
っていう
数字ですよね。そういう意味なのか。
はい、で実はね、このマイナス 9.3 っていうのが何が問題かっていうと、実は中国、
はい、
中国はもうコロナが完全に収束して、今もうバリバリに経済を伸ばしています。
あ、そうなんですか。
はい、で中国の4、6月期の GDP、
はい、
1年前と比べるともうプラス 3.2%、
は
い、つまり中国は1年前よりも経済が大きくなってる、
はい、
でアメリカは 9% へこんだと、
はい、
なるほど。
この結果何が起こっているかっていうと、恐ろしいことが起こっていてですね、2018年、時点では中国の GDP っていうのはアメリカの 65% だったんです、つまり3分の2だったんですね、
はい、
でところが現時点で言うと、なんと 75%、 4分の3まで来ている。でこのままですよ、
はい、
今のような状況っていうのが続くと、つまりアメリカがずるずる落ちてって、中国が成長するっていうのが続くと、まあ、あんなことはないとは思うんですけれども、5年後に中国が世界最大の経済大国になるっていうのが、まあ、5年ではいかないとは思うんですけど、でもこの10年以内にそういうことがどうも起きそうなんですよね。
アメリカでもちょっと弱ってますよね。
だから弱ってるから、アメリカはもうめちゃくちゃ言い出してて、そのファーウェイ排除を言っただけじゃなくて、
はい、
もう TikTok 使うんじゃねえぞ、
はい、
でその TikTok がアメリカでやりたければ、もう全部、こうアメリカ市場から撤退するか、もしくは全部アメリカに売れっていう、おいおいと。
日本はどうのこれ、日本も関係あるんじゃないの
これ。でこれがですね、私は今日言いたいのは日本の話なんです、日本が情けないのは中国も GDP が出てる、アメリカも出てる、日本は、これいつものことなんですけど、まだ統計が出ない、
出してないんですかね。
出してないですね、多分ですね、20% 年率 20% を超えるマイナスになるだろうと言われています。
これ4月6月期のが GDP が出てないってことです。
で1年前に比べるとどれだけ落ちるかっていうと、まあ 6% 強っていうのが今のところの見通しです。つまりですね、 これアジアは被害が小さかったわけですよ、うん、コロナの、うん、死者数とかも全然ヨーロッパアメリカと違うんですね、
はい、
で被害がアジア並みに小さかった日本で、うん、GDP はアメリカ並みに落ちているっていう、うん、アホかっちゅうことが起こってるんです。今
アメリカなんかたくさん死んでて、はあ、ね、いろんな影響があると思うのに、うん、でもある失業者も増えてるわけでしょ。
そうです。
それでも何日本の方が落ち込みが激しいってことになるわけ。
日本、まあアメリカの方が激しいことは激しいんですが、アメリカに近いぐらい落ちてます、うん、
あれ、
うん、だからね、こうなんでこんなことになっちゃったのかっていうのは、うん、現状を見ればもう明らかなんですね。もうここのところ、うん、過去最大の感染者数をずっと出してるわけですよ、
はい、
うん、で感染経路がわからない人も増えているにもかかわらず、はい、政府は何て言ってるかっていうと、うん、3密を避けましょうとかっていう精神論に終始してですね、うん、例えば外出禁止であるとか休業要請であるとか、うん、そういうことを一切言わないどころか、うん、県を越える移動も自由でいいですよなんて未だに言っているんですね、
うん、
でこんなことしたら感染が拡大するに決まっている、うん、で政府はなんでそういうふうにその規制をしないかっていうと、うん、
はい、
重症患者が少ないからだと、うん、いうことなんですね、うん、で、それはそうなんですけれども、ただ私はこのまんま感染者数が増えると経済がぶっ壊れると思ってるんです、はい、なぜかっていうと、例えばうちの近所のスーパー、うん、1人社員から、うん、コロナ感染が出ました、うん、ともう全部閉鎖して、はい、全館消毒で、はい、1,2 週間こう休業になっちゃうわけです、
はい、
でこれ例えばプロ野球もソフトバンクの長谷川外野手が陽性になったおかげで西武戦中止になっちゃったわけです、
はい、
で今ですね、芸能界はもっと壮絶な状況になっていて、うん、本人が感染したらそれを下ろされるのは、うん、まあ、当然ちゃ当然なんですけれども、うん、共演者が PCR 検査を受けた場合、これ陽性になったら下ろされるのはまだ分かるんですよ、うん、PCR 検査を受けた場合、うん、結果が出るまでスタジオ入るな、
うん、
うん、
要するに結果がもしかすると陽性って出るかもしれないから、うんうん、その濃厚接触者のお前はスタジオに入ってはいけない、うん、これはあっちこっちの局で現実に起こってる事態、
例えば発熱とかがあって、うん、コロナかどうかわからないと PCR 検査じゃあ受けてみましょう、うん、はい、結果が出るまでその人の濃厚接触者もスタジオには入れないということ
で、はい、当然じゃなくてもってことですよね。
逆に怖くて受けられないじゃん。
そうなんです。あるタレントさんがですね、はい、何の症状もなかったんですけど、はい、今自由診療で自主的に受けられるんですね、うん、はい、で自主的に受けに行ったんですって、うん、はい、そしたら出禁になったっていう話なんです。結果が出るまでお前はスタジオ来るなって言われて、何の症状もないんですよ、うん、検査を受けただけでそうなっちゃう、うん、でこんなんで感染者がどんどん増えてったら、うん、ほら経済ひっくり返に決まってんじゃんかよって私は思うんです、は
い、なんかドラマ班の方でもあれだよね、音声さんが、
はい、
あるドラマのね、音声さんが、はい、陽性だったと、
うん、
で それでそのドラマ今休んでるからね、あの音声さんでマイクつけたりいろんなことするから、
は
い、今ちょっと休んでるって話聞いたけどね。
だからもうこれ抑えないと回んないんですよ、うん、経済が、
うん、
でね、この私はどうしたらいいかっていうと、うん、まず県間移動を禁止して、うん、特に東京23区はもう徹底的に PCR 検査をしろって言い続けてきたわけ で陽性者を隔離すればそれで止まるんだからって言ってきたんですけれども、うんうん、ついにですね、安倍総理も小池都知事も PCR 検査の抜本的拡大っていうのを言い始めました、
うんうんうん、
ただ私は先週木曜日の会見ですごいショックを受けたのは、小池都知事が何て言ったか、10月をめどに1日1万件検査できる体制を整備したいって言ったんですよ。10月ですよ、2ヶ月先ですよ。で、これね、どれだけひどいのかっ ていうのは、今日ちょっとニューヨーク市、うん、ニューヨークシティの、うん、実態のことをお話したいんですけれども、うん、これピーク時にはですね、うん、1日6000人以上の感染者出したんです、ニューヨーク市は、はいはい、ところが今はもう100人にも満たない、うん、もう一気に収束に向かって死んでる人も全然いなくなりました、うん、でなんで収束できたかというと、はい、うん、ニューヨーク市は誰でも何回でも無料で PCR 検査を受けられる、しかも在留資格は効かない、つまりですね、不法滞在者でも PCR 検査は受けられますよ
すごいよね
っていうことをやって、で膨大なデータを集めて陽性者隔離しに行ったわけですよ。でね、これニューヨーク市の検査数っていうのは1日あたり最大で 35,841 件なんです、うん、はい、でこれどういうことかっていうとね、これもう、うん、あの瞬間風速ではなくてしょっちゅうこんぐらいの検査やってるんですよ、
はい、
でこれニューヨーク市の人口って840万人しかいないんです、うん、東京都は1400万人いますから、はい、ずっと小さい人口の規模で、うん、35,800 やってる、はい、でこれを東京都の人口に合わせると、うん、人口比で合わせるとですね、うん、1日6万件やってるんです、
うん、
実行ベースで、
うん、
東京都は10月の目標が1万件なんです。
少ないね。
でなんだっていう、
なんで
話なんです、うん、はい、で今日はあえて言おうと思うんですけれども、うん、実はですねこれ増やす手立てはあるんですよ、うん、それは何かっていうと、うん、保険診療普通に自由診療で受けに行くと3万から4万取られるんですけれども、はい、医者が保険診療だって言えば、うん、保険適用になるんで、はい、自分の負担は1万円ちょっとで受けられるんです、はい、1万円ちょっとだったら受けたい人いっぱいいるんですよ実は、うん、でこれなんでね、じゃあその保険診療が広がらないか、うん、でここがバカ野郎でですね、うん、実は保険適用の PCR 検査は、うん、国立感染研究所の積極的疫学調査の業務委託っていう扱いになってるんです。つまりですね、この感染研と契約をして、その契約をするだけで、うん、とてつもない1ヶ月ぐらいの時間がかかるって言われてるんですけど、うん、 ね、それをやらないとダメ、はい、でだから保険でポンポン受けられないんですね、うん、だからね、私は言いたいのは、もう、はい、もうこの感染研が全部支配するのをやめろと、うん、もうみんな自由に検査を受けられるようにしたら、うんうんうん、隔離できるんだから、それで収まんじゃねえかって、ここで止めないと大変なことになっちゃうぞ。
世田谷区はそれでも
一生懸命やって、それを目指しているのが世田谷区なんです、うんうんうん、だから、ね、そう、うん、私は最後に言いたい、うん、保坂偉い頑張れ、
うん、はい、いや本当にね、この番組でもね、はい、まあ、冒頭でね、検査受けて自分がかかってないんなら余計かからないようにするし、で陽性にかかってるんならかかってるで自分でもっと気をつけるし、はい、その隔離される施設にも行くだろうって、うん、で調べなきゃ分かんないって言ってるのに、はい、調べる件数が相変わらず少なくて、個人で行ったらお金がかかると、
はい、はい、森永さんありがとうございました。明日は深澤真希さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。